はい、ファミリーステーション第192回でーす。はい、クリンクでーす。
はい、ヨッキーです。
はい、この番組は大分県在住の、おっさん二人が皆様からのお便りをもとに、主にゲームのことなどをあーだこーだとただただ食べるだけの番組となっておりまーす。
はーい。
はーい、すいません、先月8月分、収録できませんでした。
はい、はい。
まあ、私が体調崩したというのが原因でございます。
はい。
まあ、皆さん、お体、大丈夫ですか、
ね、コロナまだ流行っております。
あ、そう、みたいですね。
です。
なんだっけ、
まあ、ちょっとピーク過ぎつつあるかなという感じですが、うん、まだまだ多いです。
ニンバスだっけ？
ニンバスです、はい。
ニンバス
ポターかよ。
そっちなんだね、やっぱり。ニンバスって言うとね、僕だと超人ドックなんだよね。
はぁ。
超人ドックの、まだ商業ベースじゃなかった頃に書かれたエピソードで、はい、ニンバスと負の世界っていうタイトルがありましてね。はぁ。うん。まあ、後々に、まあ、ひじりさんご自身の手でリメイクされたりとかしてる作品なんだ
けど。はいはいはい。
だからニンバスって言うと、ニンバスと負の世界だなって思っちゃって。まあまあ、いろいろ人それぞれを感じるところはあるとは思いますけれども。はい。はい、まあ、そういうこともありますが、今回もよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。
はい、前回から今回までの間何してましたかのコーナー。
はーい、コーナー。
ということで、前回は、
はい。
ゆき先生、ま、翌日ですよ、はいはい。スイッチ2を手に入れるという。
ああ、はいはいはい、はい。
スペシャルミッションが行われた、
はい、
まあまあ、あの日の直前に収録だったわけなんですけど。
ですね。はい。
どうですスイッチ2。
ああ、結局ですね、あの後スイッチ2メインでやってたのってですね、
うん、
ファイナルファンタジー3のピクセルリマスターがメインだったのですよ。
うん、ああ、あれ、2とかもやってなかったっけ。
うん、前も2もやってました。
うん、それはスイッチ1の時にやってたんだっけ。
そうそうそうそうそう。で、引き続き1からスイッチ2になっても、うん、FF3 をやってました。
うん。
はいはい。
どうなの？そのスイッチ1の時のロード時間とか、はい、そのタイトル画面に行くまでの時間とか、ゲーム起動しての時間とか。
あんまり変わらなかったような。
ああ、そうなのね。
F3 のあれはですけどね。まあ、うん、そら、最初にいろいろロゴがね、もちろん出てきますけど。
そのロゴが出るまでの間とかね。
ああ。
っていうのは。
あんまり意識はしてなかったですな。
ああ。
その別にあれ、なんちゅうか、ロード一生懸命しとるから遅いわけでもないので。
はい。
まあ、スイッチ2独自のゲームはやっておりません。うん、まだ。マリオカートはちょびっとしましたけど。
うん、
はい。ちょびっと。
他にスイッチ1で遊んだゲームとかをやったりはしなかった？
他ほとんどやってねえな。
ああ、そう。
はい。そうなんですよ、うん。やってないんですよね。なんかまだほんと最近ですけど、スイッチ用にも、うん、みんなのゴルフワールドっていう、ゴルの新しいバージョンが出たらしいんですけど、うん、なんか、うん、スイッチとかに拡大した代わりに、なんかこれ、バンナムが作っとるんですか、今度。
みたいね。
うん。クラップハンズじゃないんですね。作ってんの。
で、大不評という。
いや、まあ一応なんか賛否両論らしいけど、うん、なんかあのね、うん、あの X なんかに上げられるショート動画見てると、
バグだらけとか。
バグがすごい。なんか、打って、なんか、どっか変なとこに飛んで OB とか、うん、何回打っても OB になるとか、うん、あとなんか、パッドで普通にカップに入れただけなのに、なんか、カップに入れたらなんかどっか変なとこ行って OB になるとか、カップインしてんのに OB ってなんだよって。これはひどいって。
まあ、公式が謝罪してるっていう話もあるっぽい。
あ、そう。
うん、
いや、ちょっとまだ完成してない
では
という、これからアップデートで直していくにしても、ちょっと最初に出すのがお粗末すぎるというか、うん、
まあ、その、ね、一回でもプレイしたら気づくだろうっていうふうに言われてるみたいなんだよね。
あ、
それをなぜ、そんな状態で出したのかっていう、
うん。よっぽどやってない。デバッグもテストプレイ。
だから、うん、
普通、でかいゲームになればなるほど、あのテストプレイってね、あの、スタッフロールにも出てきますよね、膨大にブワッと。
うん、
ね、テストプレイ。あの、うん、例えばあの、それ専門にやってるあのポール・トゥ・インとかね、ああいう会社もありますけど、
うん、
はい。
うん、だから、まあ、なんだろうね。その、まあ、明らかにこれまずいって思ったら、ね、その延期、発売延期をする勇気も持ってほしいよなとは思うけどね。
まあ、出したらね、えらいことだと分かってると思うんですけど。うん、
ただ、そこが、後でアップデで修正すればいいからって言って、まあ、発売日を合わせたとか、って判断だったら、もう大間違いだと思うわけよ。
あ、
うん、まあ、なんで今回そんなことになったんだろうね。
そうね。もうわかんねえ。まあ、とりあえず、ドラクエ1-2に関しては、そうじゃないと思いたいですが、うん、もう来月なんですよね、予定確か。
ああ、そうなんだっけ。
早いもんだ。
ちょっとね、個人的には触手が動いてないんだよな。
あ、うん、結局あのなんかサマルトリアの例のあの妹とか、
うん、
もうもしかしてっていや、よくわからんのだが、
うん、ワンがね、1対1の戦闘じゃなくなったとかね。
あ、
うん、まあなんか主人公サイドが特技を使うようになってるとかって話なんだけど、
あ、
うん、それは楽しいのかなっていうのもあったりはするな。
まあ敵のなんか調整が難しそうだね。
うん。それで、まあ3のね、リマスターの時も、そのなんだ、戦闘の調整がっていうのは最初の頃言われていたりはしたしね。
魔物呼びが強すぎとかね。
はい。だからなんかそれがね、後々に加工修正されたり。
そうそうそう。
まあ、物理攻撃が弱すぎるから、まあそれがちょっと、ね、その、魔物使いは下がった代わりに、物理攻撃系は若干優遇されたみたいな話も、ちょっとあったけど。
うん、まあね。
うん、どうかね。
配信必中とか、まあ、ちょっとそれはもうしょうがないけどね。あれ、メタルのためだけにあるような技ですけど。メタルギリってあるにもかかわらず、メタルギリだったら 1ポイントとかと、うん、
まあ、そういうのは会心に期待して、普通に攻撃した方がよっぽど楽な気もするっていう、ね。
そうそう。なんかちょっとバランスは確かにどうしても悪くなっちゃってたね。
うん、
まあ、しょうがないよね。昔のファミコンの仕様で、単なるね、うん、攻撃とか、
うん、
それで済ませられる時代は良かったけど、まあ今や、いろいろと、ね、戦闘も一辺倒じゃ、すぐ飽きられる、
うん。
というか、RPG でね、一番あの時間長いのって戦闘やってる時間ですから、うん、ここで飽きられたらね、結構、辛いもんか。
でも前から 散々言ってる通り、ファミコン版のドラクエ1は、
うん、
戦闘が苦痛という。
戦闘というか、レベル上げが苦痛だよ。
まあね。いや、だから1の頃って本当に単調な戦闘だからさ。
そうそうそう。
それを何十回、ね、何百回しなきゃいけないんだっていうので、そうそう、うんざりっていう。
そうそうそう。経験値がやっぱちょっと少なすぎたよな。必要ポイントに対する敵一匹あたりの経験値が少なすぎて、100、一匹で100ポイントを超えるのってメタルスライムだけだもんね。
うん。
ドラクエ1。
あ、そうだっけな。
うん、そうそう。あと
ダースドラゴンとかだいぶ良かったんじゃなかったっけな。
ああ、そっか。
メタルスライムを探して、その逃げられないようになんとか倒すよりかは、ダースドラゴン買った方がよっぽど楽じゃねって思った。
竜王の城の外では多分、メタルスライムが一番経験値としては高いけど、まあ割には合わんよね。
うん、
全然。うん、まあそれでも100ポイントちょいなので、全然、ね、うん、数千ポイントを2桁ずつ稼いでいくわけですよね、数千ポイント。怖、うん、
いやだから、ね、ドラクエは名作だって言ってるのは、まあその、リア隊でやった人は、まあ、が言ってるんならまだ納得ではあるんだけど、
うん、
その後のリメイク版、スーファミ版とかゲームボーイ版とかを触って言ってる人は、うん、ちょっと現象を知らないかなって思ったりはするよねっていう。
まあ、うん、まあ、調整されたからね、そこ。
うん、で、まあ、まあ、これも、まあ、結構前になっちゃうけど、
はい、
そのドラクエ1を、まあ、プレイ、まあ、まあ、初めてするよっていう、同年代ぐらいの人がね、やろうとしてるときに、はい、レベル上げが大変ですよっていうコメントとかを、
はいはいはい。
で、ロールプレイングゲームってレベル上げが楽しいんじゃないの？そこが楽しめないって、本当にロープレイ好きなの？みたいなことを言ってる人がいたんだけど、まあ、やってみりゃわかるよっていう。だから、ワンが出た頃、ファミコンで出た頃って、はい、まあ、本当にロープレイとは何ぞやっていう、まあ日本で言えばね。
はい。
ロープレイ文化ってほぼなくて、どういうものなのかわかんないっていう人が多い中で、
はい。
まあ、出てきたゲームでもあるし、
はい。
まあ当時は、なんだろうな、ビッグタイトルってその辺ぐらいしかなかったんで。
まあそうですよね。
うん。それに時間をかけるっていうこともできたろうなっていう感じではあるんだけど、まあ今、せわしい世界で、ね、暮らしている僕らが今プレイすると、
まあ大変
や、ね。いやーって、もうなんだこれっていう感じではあるからね。だからまあ言ってしまえばそのね、そのスーパーファミコン版とか、スーパーファミコン版の1、2とか、ゲームボーイ版とかで、まあ経験値、もらえる経験値とかゴールドがね、倍ぐらいになったとか、そういう調整っていうのは、まあ、正直言うと、納得の内容でもあるんだけどね。
それは時間がね、はいはい、いろいろ。ゲームだけってわけじゃないですからね、今の世の中、ほんと。
でも、スーパーファミコンの1、2の頃って、もうだいぶ前だし。
はいはい。
で、しかもそういう調整されたもんだから、ドラクエ1は本当にサクッと終わっちゃうっていう、
まあそう
ですね。話も聞いた覚えがある。
はいはい。はい、うん。終わります、本当に。
だから、それって、まあ逆に楽しいのっていう気もしなくもないっていう、ね。
まあまあまあ、まあそれはね、いいんじゃないですか、手軽に。昔のゲームなんだしね、所詮。
まあね。
というわけで、なんか近況にあんまなってないですけど、うん、まあスイッチ2は、スイッチ2自体はそんなに、当たってないというか、
うん、
まあ普通に、FGO をやってたりしますし、
うん、
今日9月7日ですけれども、ちょうど今晩、レイドイベントがあって、まあ、うん、さっきまでも結構ガチガチやってました。なんかもう、今ね、大体収録、 22時過ぎからやってるんですけど、
うん、
あのこの時間なんかもう残りが4分の1になってるんですよね当社の、
うん、
多分おかわりが来るんではないかと期待
まだその
うん、うん、火曜日からまたあのあれですかね、ライダーの簡易体感戦ってやつがおそらくある予定ですから。
え、今回のイベントってなんか急に始まった感があるんだけどさ。
あ、いやいや、あのですね、結局あの、うん、あれと同じなんですよね。あの、ランサーの前にやったあの、インドラのイベント、
うん、
まあ、みたいな感じで、その体感戦の導入イベントみたいな感じで、ただ、今回のやつは、その、周回要素もなくて、ただ、あれなんですよね。うん、読ますためだけというか、まあ読んでレイドに参加するだけ
ああそうなんだ
イベント、
うん、まだプロローグが終わって、プロローグになぜか戦闘があるっていう、
あ、
今回導入が不思議だったんだけどで、はいはい、第1章の第2節、
はいはい、
第1節が終わって戦闘なしで、
はい、
第2節も戦闘なしっていうのを見てそこで止まってるっていう、
はいはい。だから周回要素ないんですよね、うん、今回。あ、そうそう。
だからまあ、レードイベントって言われるけど、何と戦ってんのかは僕は知らない状態なんだけど。まあ、
それはネタバレになるんでやめましょう。
まあ、ただ箱舟関係なんだろうなぁ、っていう
ね。そういう
ことでは。まあ、これピックアップガチャの、あの、誰がピックアップかで、なんかノアとか書いてあるから。ああ、うん、運ぶねえか、っていう感じだね。
いや、もう、実は、その、結局、レイドだから、うん、あの、絆とかめっちゃ溜まるんで、
うん、
あの、ノア引いてるんですけど、
うん、
もう、さっき絆10になっちゃったんですよ。
早いな。早すぎんかい。
そう、だから、むっちゃ稼げるんですよ。やっぱ、そう。で、今回のレイドは、その、なんちゅうか、結局、その、絆はもちろんのこと、あの、種火、うん、星5の種火とかね、まあ、QP とかももちろん結構落ちるんですけど、
うん、
あと、素材もかなり多彩に落ちるので、
うん
うん、特に、あの、最近出てきたような、あの、金色の素材ですかね、あの、清水みたいなやつとか、
うん、
あと、あの、黄金釜か、金の釜、
うん
うん、ああいうのが、結構落ちてくるので、
うん、
まあちょっと素材足りないなっていう方はぜひ回った方がいいかなというやつですけど、なんかもう、まあ、マジでかなり減ってるので、うん、おかわり来るかなこれ最初2000万あったんだけど、もう500万切ってるからね今、うん、みんなすごいというのが、まあ、本当に今、現在の近況ですね。うん、はい。
もう、これが配信されてる頃には、もう、とっくに終わってる話では
終わってますがね。うん、もう、体感戦も、もう終わってるかもしれないね。うん、はい、うん。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
あ、じゃあ、ゲーム的には FGO と、
はい。
まあ、ピクセルリマスターの FF3。
ええ、FF3 です。
まあ、その FF3 に関してはどうなの？体感。
普通でした。
ああ、普通。
普通です。
なんか、まあ、これ、楽になったなとか、そういうのはなんか、ま
あ、あの、いわゆる、さっきも言ってた、あの、ブースト機能っていうか、
はいはい、
経験値4倍、
うんうん、
ギル4倍とか、まあ、そういうのは、助かりましたね、うん、レベル上げるのに。やっぱり、まあ、別に、その、レベル上げたところでね、その、敵は変わんねえし、
ああ、でもどうなん？キャパシティポイントとかは、こう、たくさんもらえたりとか。
ああ、あのですね、あの、うん、熟練度なんですけど。
あ、そかそかそか、熟練度
は。熟練度はですね、うん、あの、なんというか、あ、熟練度ももちろんブースト機能あるんですけど、
う
ん、あの、熟練度はですね、あの、うん、戦闘中に、あの、行動、なんか行動したら1ポイント溜まっていって、それが5ポイント溜まったら、熟練度が1上がるっていう、むっちゃシンプルな、あれなんですよ。で、防御でも1ポイント貯まるので、で、その、1ターンで戦闘が終わった時に、まだ未行動のキャラは貯まんないんですよ。だから、防御しておいて、何ターンか、4ターンか、4ターンか5ターン防御しておいて、あとはそこで戦闘終わらせたら、みんな絶対熟練度上がるんですよ。 そのノーマルでも。ノーマル状態で。で、これが4倍になると、2ターン防御するだけで、
うん、
あのもちろん1戦闘につき1しか熟練度上がらないんですけど、
うん、
2ターンって熟練度上がっちゃうような、うん、そういうことができるという。まあまあ、
じゃあ、まあ、あっという間に、うん、熟練度99とかになっちゃう。
なっちゃいます、はい、
あ
で熟練度が結構あの例えば特技とかにはね相当影響するので、
うんうん、
ダメージとかその攻撃回数もそうですけど、まあ、やっぱあの一つのジョブ極めると、まあ、やっぱそれなりに強くなりますね、
うん
うん、空手かとかそこら辺はあのラスボスに行くまでも、まあ、結構通用するというか、はい
うん
ね、みんな、あの、なんていうか、みんな忍者とか賢者にしても、まあ、つまらんすよね、うん、多分あれは。
うん。まあ、そうか。だから、ファミコン版の時とかはさ、あの、はい、忍者、忍者、賢者、賢者とかになりがちだったじゃん。
そうそうそう、うん。
そこを、まあ、その、簡単に熟練度を上げることができるようになったおかげで、うん、いろんな職業に、
そうそう。
まあ、ピックアップできるようになって、てるみたいな感じなのかな。
そうそうそうそう。で、うん、ちゃんとあのなんちゅうかマジックパワーの上限とかもちゃんと考えられてて、うん、あの賢者は確かに全部の魔法使えるんですけれども、
うん、
マジックパワー少なめなんですよね。どっちかというと専門職その魔人とか黒魔法だけ使うんだったら魔人の方が知性も高いし、うん、レベル8の、うん、あの魔法の回数とかも多いんですよね。
うん
うん、そうそうそう使用回数とかも。
あ、そうか。
白魔法だったらどうし。
回数制だったの。
そうです。回数制です。うん、ウィザードリーです。はい。
そうね。
そうなんですよ。
なるほど。はいはい。了解しました。
はい。
まあ、いずれ僕も遊んでいます。まあ、
そうです。3は、うん、あの、まあ、名作というか、
うん、
遊びやすいですから。
うん。
はい。
はい。じゃあ、ちょっといろいろ僕が、口を挟んだ内容になっちゃいましたが、まあ僕の方をサクッと言いますと、
はいはい、
まあ、闘病してたっていうところが多いんですけど、
うん、私生活はですね、
はい。まあゲームとしては、ね、Tears of Kingdom もやっていたんだけど、
はいはい、やって
た。あのね、これは個人的な感想になるんだけど、
はい。
あの、ティアキンって、目的が、いまいちぼんやりしてるのね、最初から。
ほいほい。
あの、ゼルダ姫を探し出せ、とは言われるんだけど、
おい。
どこにいんのっていうのが、もうなんか行った先行った先で、先日来ましたよ、でもどっか行きましたよとか、先日来たんだけど空に飛んでいったよとか、言われて、なんかね、はいこう、目的が定まらないというかね。
はい。
で、感じたのが、あの、ブレスオブザワイルドが何が良かったかっていうと、
はい。
もう、目標というか、目的が最初から明確だったわけよ。
はあ。
あの、ガノンが城にいて、
はい。
倒してゼルダ姫を助けてねっていう。ふうに、もう、最初の、始まりの第一の最後のところで王様に言われるわけよね。
はいはい、目的地は決まってますもんね。うん、見えてるし。
うん。
まあ、行けるか、実際行けるかどうかは問題ですね。
うん。そこに行ってもう一ひねりみたいなのはなく、そこで終わるもんだから。
はいはい。
まあ、ブレワイは結構、その、なんて言うんだろう。こう、終着点が明確だったのね。
はいはいはい。
だからそこに、向けて、まあ、ちょっと自分の腕前だと厳しいから、ちょっとハート増やそうとかさ、こう武器を充実させようとかさ、はいはい、そういうのを、こう、まあ、いろいろ世界を巡りながら、あの、もっと強い武器ねえのかとか、あの、もっと、こう、祠探して、ハート増やそうかとか、はい、そういう感じで、まあ、突入するタイミングは自分の、こう、意志に委ねられてるみたいな感じもあったんだよね。
はいはい。
うん。それが、ティアキンになると、なんかこう、オープニングからの流れで、急に、その、なんだ、空の世界に、こう、 まあ、連れて行かれて、で、なんか、その能力も一気に下がって、
うん、
で、まあ、最初の、なんだ、ブレワイの時の、こう、最初の大地みたいな、チュートリアル的な島が終わったと思ったら、
はい。
はい、ここから、まあ、なんだ、ゼルダ姫探してね、みたいな。ポンと。で、まあ、ぼんやりと、ね、その、なんていうの、ブレワイの時の四地方に行ったら、なんかあるんだろうな、はい、みたいな感じはあるんだけど、
はい。
その四つを巡ったら、何かしらが見えるのかな、どうなのかな、っていうね、なんか、本当にぼんやりした感じ。
はあ、
で、そこで思ったのが、
はい、
オープンワールド、僕があんまりやらないのは、
うん、
そういう、その、なんていうか、明確な終着点みたいなのがあったら、多分、やる気が、こう、維持されるんだけど、その、目的がわからないまんま、こう、さあ自由にどうぞみたいになると、途中でこう、なんだろう。こう、進んでる気が全くしなくて、やる気が萎えてしまうっていうのを感じた。はい、うん。なので、そういった意味で、ちょっとティアキンは乗り切れてないっていうところがあって、で、まあ、これもまずいところかなって思ったんだけど、ブレスオブザワイルドをやった直後に始めるもんじゃねえなって思った。
ああ、そういうこと。
うん。ティアキンがブレワイよりちょっとこう評判がこう低めな印象があるんだけどね。もともとその世間的な声で、ブレワイは神だったけどティアキンはうん、みたいな、そういう風に語る人も結構いるのを見かけるんだけど、
はい。
なんとなくぼんやりとではあるんだけど、なんていうか、目的地とか、そのぼんやりとした流れみたいなのが、ティアキンもブレワイもあんまり違いがないっぽいんだよね。うん。だから、ブレワイの時に印象的だった4つの地方に、その、何かしらの、こう、なんか異変が起きてるからそれを調査してきてね、みたいなことをティアキンは言われるんだけど、
はいはい、
結局、向かう先というか、行くところが、あ、結局あの四地方なのね、っていう感じもあったりとか、
はい、
うん、だからなんか、同じことをもう一回繰り返させられちゃうの、みたいな感じにもなってしまうね。
あ、
で、ブレワイが出た後の4年後とか5年後とかにティアキンが出たのね。だからそれだけ間が空いてたら、
はい、
もしかしたら新鮮な気持ちでできるかもしれないんだけどブレワイ終わったぜ、じゃあティアキンやろうっていうノリで行ったもんだからあれーっていうなんかいう気持ちになってしまって、ちょっとティアキンはちょっと一旦置いとこうっていう感じになっちゃいました。うん。
あ、
で、ちょっとそういうのからちょっと別の方ベクトルに行こうと思って今散々何年か前とかにもやりたいやりたい、うん、うん、そう思ってるはずなのにどっか行っちゃったとかって言ってた、ウィザードリー外伝の一作目を、
ね、
はい、ゲームボーイの、ウィザードリー外伝1ですよ。
ゲームボーイだよね。
うん。始めてまして。うん。なんだ？女王の受難。
はいはいはい。
うん。3D ダンジョン RPG のいいところっていうのは、
はい。
手書きマッピングをしていくことで、その、どんどん、なんていうか、ダンジョン、をこう踏破しているという実感が非常に強いっていう、もうこれに尽きるっていうね。
なるほど。
もう今はね、多分ね、地下 地下3階まで完全にマッピングしました。
あ
地下4階がまだ、まだまだだけど。まあ、ただこれね、ちょっと、地下何階まであるかっていうのを全然知らないでやってるんで、まあ、言ってしまえば、先がどこまであるのか分かんない状態でやってるっていうのは、さっきの話に出たオープンワールドの話と同じだねって思われそうなんだけど、それでも、やっぱりこの、1フロア1フロア完全に踏破していくっていう、潰していくっていう、そういうのはやっぱりね、実感として、こう、あ、進んでるなっていうのが実感しやすいっていうね。
なるほど。うん、
なので、
まあ、それは、うん、
非常に楽しく進めております
。何フロアぐらいあるんですか、外伝はって。
え、わかんない。
あ、わかんない。
うん。説明書に書いてないし。
あら。
うん。なんだっけな、3かなんかの説明書には、
うん、
あれ、なんだ、リルガミンの遺産じゃなかった。なんだっけ、ダイヤモンド騎士か。
はい。
説明書になんか全6回みたいなこと書いてあったと思うんだけど
。ああ
。あ、違うか、あれ、ウィズ1かな、ウィズ1が全10回みたいなこと書いてたのかな。
ああ。
うん。
まあ、1は10回だね。
とかだったんだけど、うん。まあ、今回説明書には、全何回とは書いてないね。
ああ。
うん。外伝、
そうだね。
うん。外伝3がなんかあれだったな。ダンジョンだけじゃなくて、外もマップがあるみたいな、感じだったと思うんだけど、あれも本当に執着がわかんない。まあ、いろんな迷宮とかを生かされたりしてた気がするんだけど。
はあ、
まあまあ、それももうなんだ、20年近く前に一回やったっきりであるから、ぼんやりとしか覚えてないけど。うん。まあまあ、そんな感じで、ちょっと今は、こう、わかりやすいゲームで楽しもうかなと、やってますっていう感じで。まあ、あとは、細々としたゲームとか、同人ゲームとかをちらほらと遊んだりはしてるけど、がっつりやってるのは、ティアキンの途中までと、ウィズガイデン1っていう感じでございました。
はいはいはいはい。
はい。はい。ということで、緊急としては以上。まあ、ちなみに、闘病っていうのは、あれです。毎度お馴染みというのも、言い方はどうかと思うんですが、まあ、大腸憩室炎という。
はい。
腹痛、非常に、なんだ、激痛な腹痛と、それに伴う高熱に、ね、苦しまされるというものでして、はいはい、うん。その、痛みで目が覚める。っていうね。そう。だから睡眠も、こう、ね、うまく取れず、みたいな感じなんですが、
はい、
ただまあ、血が出るとか、
うん、
ね、そう、もう血が出たらもう緊急手術しないといけないみたいな、ふっくに言われてるんだけど、
血が出るだけじゃねえけど、まあ、そのケースって、うん、壁が薄くなってるんで、
うん、でそこが、うん、破けたらやばいっていう話だよね。そうそうそう、まあ、運がいいことにそこまでにはならないんだよな。うん、今までは。うん。
はい。
とか、なんとか薬で、ね、
うん、
炎症を抑えて、
はい。
で、とりあえず、それで、一旦、痛みも、熱もなくなってよかったねっていう感じではあるんだけど、
はいはいはい。
まあ、うちの奥様が、一度大腸の、内視鏡検査を受けたらっていう話で、はいはい、まあ受けてみましたところ、
はい、
まあ癌だったりとか、ポリープっていうものはなく、
うんうん、
その代わりその大腸憩室炎になる、きっかけともなる憩室と言われるものが、はい、四五十個あると言われました。
はいはいはい。
うん。まあだからこういう爆弾はもう抱えて生きていかなきゃいけないんだねっていう話でした。
はい。
はい。はい なので、まあ今後も、また、お休みをいただくこともあるかもしれませんけども。はい。そんな状態でした。
はい。
はい。はい。ということで、お便り大紹介のコーナー。
はい。
はい。今回はちょっと、2回分あるっていうことになります。
あ、2回分。2回分ですね。はい。うん、まあ、そらしょうがない。
はい。では、5つ目。はい。7月13日にいただいていたお便りになります。ハロハロさん。
はい。はい、
ありがとうございます。こんにちは。いやー嬉しい。何があって、今まさにドラゴンズがサヨナラ勝ちを決めたんです。これで4連勝。まだまだ借金もありますが、週明けの阪神戦もこの勢いのまま勝って上位に食い込んでほしいものです。連敗中はそのストレスをパワープロで晴らすという現実逃避ムーブをかましていましたが、リアルで勝てばそんな鬱憤もすっと晴れてしまいます。去年買ったパワープロですが、今年のデータもアップデートによりしっかり反映されているのでお得感があります。今後もさらなるアップデートに期待したいです。最後に、今年のドラゴンズは強い。絶対やってくれる。過去マジで知ってる。さよなら勝ちの興奮そのままにお便りしました。またお便りします。ではでは。追伸。公開中の映画 F1。とんでもない迫力のレースシーンをお二人にもぜひ見ていただきたいです。ということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
F1 見ようと思って見なかったな
ぁ。あはぁ。
うん。
で、ちなみに、
はい、はい。
プロ野球の方のセリーグは、うん、くしくも今日、うん、優勝チームが決まっております。
あら、そうなの？全然知らないんだけど。
まあ、あえて言うまでもないですかね、はい。ここで。
あ、そうなんだ。
はい。
いや最近のプロ野球全然見てないから分かんない、ね。
はい。結構ぶっちぎりだったんですけど、はい。
あ、そうなんだ。
はい。
某
チームがぶっちぎりで優勝いたしました。今日、本当に今日。
ふん
ふ
ん。
はい。
へぇー。へぇー。
まあ、ここまでにしておきます。はい。
はい、はい、はい、はい、はい、
はい、はい、はい、はい、
はい、はい、はい。
それでは、お次。
はい。
次の方は、どんな時も熱中症さんからです。
どんな時もはまずいな。
どんな時もまずいね。最近、暑い部屋でクーラーつけずに、ペルソナ3やってたら、めまいがしてやめました。
おぉ。
どうやら熱中症みたいです。
おぉ。
なので、しばらくお便りを休養します。昔はクーラーをきちって使わなかったのに、年には勝てないですね。今はちゃんとクーラーつけて涼しい部屋でペルソナ3やってます。皆さんも涼しい部屋で水分をとって1時間ごとに休憩してくださいね。
はい、ありがとうございます。はい、年ではないんじゃないかな。
ないですね。
うん、むしろ暑さのせいが、ね、暑さのせいです。
普通に暑くなってますからね。
なのでもう本当にね、抑えてる通りね、クーラーというか、まあ、エアコンで、温度をね、室温をしっかりコントロールしていただいて。
はい、
まあ、ペルソナ3を
やってたってことなんですけど、
はい、
これが、4月24日かのお便りで、
うん、
で、しばらくお休みしますって言って、本当に8月15日に次送ってきたんですよね。
はい、はい。
はい。で、その時は、どんな時も牧原は4ゴールデンと。
うん、
はい。こんにちは。お盆セールでペルソナ4ゴールデンを衝動買いした、牧原です。
お
ぉ。ペルソナ4は PS2 で2008年に発売され、そうだっけ。2012年に PS ビータでゴールデンとしてリニューアルされて、近々リバイバルが発売される予定の人気ゲームです。
うん、
気をつけることは、熱中して熱中症にならないようにすることですね。
うん、
熱中して熱中症にならないように。
うん、
熱中して熱中症にならないように。以上です。
さっきのさ、3に熱中してって熱中症になったんですねって言おうとしたんだよ。
ああ。
うん。
やけどちゃんと書いてましたね。
そうね。
はい。これだけではネタが薄いので、最近は昔のゲームのリメイク、リニューアル、リバイバルが多くありますが、うん、昔のゲームとリメイクされたゲームを両方やったのはどれだけあるだろうと考えました。
お
ぉ。で、これは牧原さんがやってるやつでしょうけど、うん、PS2 の竜が如く、うん、PS3、PS4 竜が如く極み、 ファミコンドラクエ4、PS、なるほど、うん。で、スーパーファミコンドラクエ5、PS2、なるほど、うん。で、ファミコンのマリオ、マリオ1、2、3、USA、スーパーファミコンマリオコレクション。
うん、
ああ、なるほど。龍が如くはいろいろ追加要素が多くて、ほぼ比べ物にならないですが、ドラクエ4 PS 版は本当に良かったなと思いましたね。ネタバレ考慮して言いませんが、ああなってこうなって良かったなって。以上、できれば自分もリバイバルしたい牧原でした。ということで。
はい。ありがとうございます。
そうですね。ドラクエ、自分はそこに書いてますけど、ドラクエ5でね、PS 版ですかね、だった時に。なんじゃこりゃみたいになったですよね。結局人生の岐路のとこですけど。
なんかありました ?PS2。
いや、選択肢が一個増えてるんですけど。
PS2 じゃないね。
あ、そっか。PS 版か。
うん、あれ違う違う。DS 版だね。
あ、DS か。
うん。
ドラクエ。ドラクエ5。もうなんか何をやったのかよく覚えてなかったです。
出た順番もね。
そうそう。
いや、本当にドラクエ FF はリメイクしまくりなので。
そうよね。どれをやったんだろうみたいな感じだった。
なっちゃうね。ちょっとドラクエ5の。
PS2 の時はいつだっけ ?PS2 いつだっけな、
PS2 はね。ね。
2004年か。
明確じゃねえな。
2004年か。2004年。
うん。野球版か。はいはい。2004年3月。
まだ、医師免許取る前の話じゃん。
はーい。うん。
そっか、もうこんな昔になるんやな。
うん。
で、その後 DS が出て。
そうね。確かね、僕はドラクエ5初プレイは DS だったんだ。
あ、DS をやったんや。
うん。
あ、そうだった。自分は一応スーパーファミコン版はやったことあるんだけど。
はあ、はいはい。まだ5、スーファミ版やってないんだけど、まあ、確保はしている。
ああ。
うん。
はいはい。
で、そうだね。DS の追加がデボラだね、やっぱり。
ああ、そっかそっか。
うん。
なるほど。
まあ、5はよくね、それこそ、先ほどヨッキー先生が、ちょっと勘違いではあったけど、
はいはい。
まあ、人生の軌道というか、うん、まあ、が話題になりますけども。
そうだね、あれが。
ヨッキー先生的にはどちら、なんですか？
最初はスーパーファミコン版の時は、
うん、
まあ、ビワンカしかやってなかったんですよね、結局。
うん
うんうん、で、その後、どっちでフローラをやったんだっけなって思って、デボラ出てきた時かな、それとも、まだ出てこなかった時だっけな、ちょっとそこら辺が、ちょっと曖昧で、
うん、
後のやつでフローラをやったような気がする。
あ、
うん、
まあ、僕は DS 版が初プレイだったので、
うん、
まあ順当に最初はビアンカ行って、
うん、
でフローラーで
行って、はいはい
はい、でデボラもやりましたと。
うん、
あ、でもデボラ途中しか最後までやった記憶がねえな。
あ、
で当時働いてたところの後輩ちゃんに、
はい、
DS 版のドラクエ4とで貸し借りしたんだ。
はあ、はあははあ、
は、うん。僕は4の DS 版を、まあ割とさっくりクリアして、すぐ返したんだけど。
ああ、
うん。まあ、あの時に、あれ DS 版戦闘の曲入りが違うくねって、すごい違和感だったっていう。
ああ、はいはいはい。そういう。
前奏がちょっと長いっていうね。うん、
はいはい。
うん。ファミコン版のスピーディーな前奏が短い版のが好きだったなっていう。
なるほど。
っていうことがありました。
なるほど。
はい。
あ、ちょっと今
うん、
全然別の話題なんですけど、通知がちょっと入って、うん、今、FGO のレイドイベント中なんですけど、
はい、
おかわりが入りました。
あ、そうですか。頑張ってください。
まあまあ、ちょっと余裕ができたということで、はい。
はい、はい、はい。
あら、次も牧原さんですか。あら。
あ、その、これで。
そうですね。はい、この1週間後、8月15日の1週間後にまた牧原さんから、はい、っております。タイトルというかお名前は、本当にあった怖い牧原。
はい。
まだまだ暑い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。高校野球も残りは決勝のみとなり、夏の終わりを感じさせるこの頃、つい先日起きた怖い話をしたいと思います。
うん。
それはある晴れた日、牧原は高校野球を見てた時のことでした。9回裏2アウト、あと1人の場面でそれは起きてしまいました。ピッチャー投げた。お昼のニュースをお伝えします。ちょうど12時になってしまったんです。急いで E テレに帰ると、ゲームセット。試合は終わってしまい、一番いい場面が見れなかった。柳沢慎吾のネタと全く同じようになってたんですね。本当にどうにかしてほしいものです。では、今回はこの辺で、ストーリーテラーの牧原でした。ということです。
怖い。
怖いというか、なんというか
。まあ、どうにか、どうにかできなかったんですかね。
NHK は容赦ないですからね、そら。しょうがないですね。12時は12時になったらもう。ニュース流れますから。
なるほどね。
こればっかりはどうしようもないですね。
本当にあった。うん。柳沢慎吾のネタってこういうのあったの？
ありましたっけね。
ぶっちゃけ知らない。
わからん。
あの人のネタっていうと、なんかね、警察無線とかそういうなんかイメージが強すぎるっていう。
あったな
ぁ。パトランプのこう手でこう、やったりとか。
もうそこら辺はもう絶対覚えてないよなぁ。どういうネタだろうね、ほんと。
まあ本当にあった怖い。ね、話とか。YouTube ってさ、こう、結構見てる内容から、おすすめみたいなのが、こう、どんどん出てくるわけなんだけど、まあ僕は結構怪談とか好きなんで、ね、何年もうだいぶ前だけど、大怖っていうのが流行ってて、その、関西とかで、その怪談師って言われる、その怪談を話す人たちが集まって、怪談を披露して誰が一番怖かったを決めるみたいな大会やってたりとか、っていう流れから、まあ、その怪談系の動画とかを進めてこられてたりとかするわけなんだけど。
なるほど。
まあなんだろうね。その、まあそういうせいもあって自分の YouTube のね、トップページとかには階段とかがこうバンバン出てくるわけなんだけど、だから、あ、流行ってんなって思っちゃうかもしんないんだけど、流行ってんのかな？そういえば、僕の YouTube だけで流行ってんのかっていう気がしないでもないっていうね。
ああ、一応ウィキにあれがありましたけど、一人甲子園っていう柳沢慎吾。
あ、そうなんですね。
そういうネタがあるらしいです。で、途中で NHK 総合テレビから教育テレビに中継チャンネルが切り替わり、NHK ニュースに放送が切り替わる様子とかも、やるみたいです。
そうなんですね。なるほど、ね。
はい。
なるほどね。
まあ、あるあるなんでしょうね、当時。
そうなんですね。
はいはい。
はい。
当時からあるあるらしいです、これは。はい。
なるほど。
はい、牧原さんありがとうございます。
ちなみにね、今年の甲子園は沖縄が。
あ、そうでした ね。はいはい、
ちょうどね、たまたまその、準決勝の頃とかに父と話をしてた時に、はいはい、沖縄ってあんまり優勝してないはずだよって話になって、あ、そうなのって言って、なんかね、僕ちっちゃい頃とかに、甲子園 なんとなしにこう、見ると、こうなんだろうな、沖縄水産とかの試合をよく目にしてた気がするんだよ。
ああ。
だからなんか、沖縄って常連校というか、がもう結構勝ってるなぁ、みたいな印象あったんだけど、
はい。
過去、優勝、沖縄県としての優勝って、ね、まあ、今回含めて3回目とかになるのかな？
ああ、はいはい。
へえーって思って。意外とそんなもんなのか、と思ってね。まあまあ、大分県もあんまり、勝ってないけどね。優勝してないけど。うん、まあ、まあ、沖縄、そういう、まあ、意外と優勝回数なかったんだね、と思ってた沖縄が優勝したんで、ちょっぴりびっくりしたっていう、うん、そんな話でした。
そうですね。
はい。はい、
確かに。はい。う
ん、はい。牧原さん、3連続、うん、ありがとうございます。
3連続ありがとうございます。はい。
続きまして、中ちゃんまんさん。
ああ、はいはい。
じゃあ、8月23日にいただいたお便りです、うん。はい。大変ご無沙汰しております、中ちゃんまんです。はい、ご両人お元気にされていますか？まだまだ暑いですね。
はい。
さて、1年今日も前になることですが、ファミステプレゼント企画、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・キングダム、コレクターズ・エディションのプレゼント、本当にありがとうございました。
ああ、そういえば。はい。はい。
コレクターズ・エディション。ほう。ゼルダシリーズを全部クリアしてパッケージ版をコンプして手元に置きたいと思っていた自分にとってこれ以上いないプレゼントになりました。改めて御礼申し上げます。過去涙、はい話は変わりますが、2年ほど前から母が認知症になりました。とはいえ重症という感じではなく、断続的に親と思う行動が出るような状況で、父親は同居しているのでサポートできる範疇で収まっています。そんな父84歳がもう年齢的にこれで最後になるだろうから、結婚60周年に海外旅行へ行ってくると言い出しました。もう父がまだシャキッとしているとはいえ、軽度の認知症の母を連れてフランス経由でイギリスを旅する10日間めちゃくちゃ心配です。父が英語を話せるとはいえ、ほう、やはり心配です。しかしその旅行を止めてしまうと、父母の後悔になるのではないかと思い、断腸の思いで送り出そうと思っています。過去先日、姉がサポートでついていくと言っているので少し安心していますが、ああ、両親が老いていくのを目につけ、自分も年を取っていってるんだな、と思う所存です。ファミステということで、ゲームのことについても触れたいのですが、今、エルデンリング・ナイトレインという、いわゆるフロムゲー特有の超難度の協力プレイものなんですが、いやープレイしていると年を感じますね。まず広いフィールドで味方がどこにいるかわからなくなります。つまり地図を読む力が低下しています。そして様々なゲーム要素を覚える速度が低下しています。なんとか付き合ってプレイしてくださっている味方プレイヤーさんについていこうと必死でアクションをするのですが、三人称グラフィックにしてぐいぐいとカメラを動かしていると酔ってしまい、目が回ってしまいます。FPS を克服したつもりだったのですが、これも年ですね。クリアする自信も低下しつつあります。おそらく、フロムのゲームはこれを最後に卒業するやもしれません。ただ、ゲームはまだ趣味の一つとして触れていきたいと思っているので、今まであまりやってこなかったジャンルに興味を持ち始めました。そのゲームジャンルはアドベンチャーです。そういえば、ヨッキーさん、アドベンチャーゲームをよくされていたなぁと思い、自分もその領域へ進出。とりあえず、DS、西村京太郎サスペンス、新探偵シリーズ、京都、熱海、絶海の孤島、殺意の罠を購入しました。じっちゃんの名にかけてクリアしたいと思っています。ゆっくりと考えながら遊べるアドベンチャーゲーム、何かおすすめがあれば教えてください。かっこ、めちゃ怖いのはご勘弁で。長文乱文すみません。またお便りしたいと思います。
う
ん、
ということで、はい、ありがとうございます。西村京太のサスペンス、うん、DS の懐かしい。うん、どんなゲームやったかもうなんというか覚えてない正直。
君は今まで食べた食パンの数を覚えてるのかねっていう感じですか。
そうです。もうやったことは多分やったと思うんだけどね。覚えてないな。
はい、はい、先生、はい。はい。この、DS 西村京太郎サスペンス、新探偵シリーズ。 まさにこれ、ヨッキー先生から借りたままになっておりました。今ここに手元にあります。
あ、手元ある。
パカッとな。
もう遊べる DS が。
ないっすか。
ないっすね。
あら。
あの、でっかいやつは壊れましたんで。
あれ、そう。
LL が壊れちゃってね。
3DS さんは
?3DS さんは行方不明です。
行方不明あら。
あの、ちっちゃい画面のやつですけど。
ああ。うん。はい、はい。アドベンチャーゲーム、ね、うん。あ、どうなの?なんつうかね、僕、アドベンチャーゲームってなんかね、最初はほら、なんだ?ポートピアとか、
はいはいはい。
ね、オホーツクに Q とか、
Q とか、
っていう印象強かったんだけど、
はい。
まあ、途中から、なんだろうな、コミカルな方面に行ってしまったな、僕は。
コミカル?
まあ、言ってしまえば、エロゲー方面とか、
ああ、
そうか、ね。から、まあ、泣きゲーとか、
はいはい。はいはいはい、そっちね。うん、アドベンチャーって言っても、まあ、どっちかというとノベルみたいな。
うん。言ってしまったなーって思うわ。
まあ、和紙も確かに、パソコン買ってからは、その、月姫にハマったりとかね。
うん。
そういう風な、
あれ、ね、とかカノンとかね。
確かに。そういう風な、ばっかり、確かに、あの頃はしてましたね。
うん。だから、まあ、中ちゃんまさんが、どの辺の方面に、まあ、ハマるかっていうのは、ちょっと今のところ未知数かなっていう気はする。まあ、そうね。
この、なんていうか、いわゆる探偵ものというか、うん、そういうふうなもんであれば、うん、まあ、例えば、まあ、オーソドックスかもしれんですけど、神宮寺シリーズですかね。うん、あそこら辺は、まあ、やってもいいんじゃないかなと。うん、まあ、でも、神宮寺もどっちかというと、ノベルゲーっぽいんですよね。あの、結局その、なんていうか、フラグ立てて進めていくっていう要素の方が、あれなので、うん、まあ、結局のところ、なんていうか、大体、その、神宮寺のやつでも、その、ゲームオーバーになるときはなるんですよね、作品によっては。
うん、
あの、推理を大幅に間違ったりとか、的外れな行動したりすると、確かになんかゲームオーバーになっちゃう。あの、うん、作品もありますが、基本的にはもう、なんていうか、ノベルゲーみたいに、あの、うん、なんというか、あれやって、で、要所要所で、例えば、あの、一日の終わりの場面とかで、あの、ちゃんと話聞いてたかなっていうのを確認するために、
うん、
なんかその、おさらいですけど、これは誰がやってたかな、これは何だったかな、みたいなのを、うん、思い返すような感じの、うん、そういうふうなチェックポイントはあるんですけど、まあ、それってどっちかというと、その、ちゃんと話聞いとるか前みたいな、そういう風にやってるので、あれは。ちゃんと、あの、分かってるな、今の状況分かってるな、みたいな感じで、うん、
うん、
そういう風な、あれですので、別に、あの、難しくもなんともない、ただ、
うん、
あの、ちゃんと文章見てれば分かるような質問ばっかりなので、まあ、そういう風なので、うん、受ければまあそっちでもいいかもなって、まあだからどっちかというとやっぱ物語なんですよね、その展開とかもね、うん、あの見せるのは、
うん
うん、だからまあなんていうか本当に推理してここを調べてこれ証拠品がうんたらかんたらっていうあれとはちょっと違うんですけど、
うん、だからさっき言ってたように僕の考えてるポートピアだったりホースクニキューであったり、うん、まああとファミリータンシリーズね、うん、ファミコン探偵クラブシリーズとか、あの辺ってこう、なんていうか、話を進めるために、こう、いろいろ動いたり、フラグ立てて、で、次に進むみたいなゲームが多かったわけなんだけど、その、なんだろうね。まあ、それこそその神宮寺みたいに物語が中心になっててっていうのと、その、なんだろうな。その行動を起こして、
うん、
こう、なんだろうな。会話したり、物を見つけたり、はいはい、で、うん、話が進んでいくっていう、そのゲーム性のバランスが、これはまあ、僕がやった中で、こう、その、重点というか、
はい、
ゲームしてる部分と物語、が、それぞれ同じぐらいの比重で成り立ってた気がするなーって思うのが、 ミッシングパーツっていう。
やっぱりそうですね。
ゲームだね。
あれは難しい。
難しいよね。いやー、まあ。
まあ、はっきり言うと何回も面白い、うん、周回プレイというか、そういうの前提なんでしょうけどね。
うん。面白いんだけど、わかんないときはどこともわかんないっていう感じになりがちではある。
なんかいろんな行動してみて、うん、こっち行ったら、この時間帯にここ行ったらこれが出てくる、うんうん、これが出てこないとかね、うん、そういうふうな、あれを細かく確認しながら多分詰めていくゲームなんだろうね、あれ多分。
うん、でも、まあ結構個人的には、あの、アドベンチャー、その探偵物の、ゲームの究極系かなと思ったりはするので、
うんうん、あれをその最初から正解を選べる人は多分いないと思うんですけどね。
うん。
一応そのなんちゅうかやろうと思えばできるんでしょうけど、
うんうん。
その最初から正解をね、うん、ずっと選ぶっていうの。だけど、うん、それは現実的じゃない。
難しい、難しいけどね。まあだから物語を楽しみながら、ああ、ちょっとゲームオーバーになっちゃったから、
うん、
次はちょっとこっちの行動してみようか、みたいな、うん。そういう遊び方になるかなとは思うんですけど。
ね、
まあ割と、まあまあまあ、その辺お好きであればおすすめかな、という、う
ん。まあただ本当に、わからんときはわからんすからね、あの人物語、うん。
まあちなみに、ドリームキャストで、ボリューム1、2、3。
うん、
で、プレステ2に、サイド A、サイド B っていう前編後編みたいな感じで出ます。
はいはい。
はい。
ああ、でもなんちゅうか、さっきファミタンの話も出ましたけど、
うん。
ファミタンは、基本的にあれホラーですからね。
ああ、そうかな。そうかな。そうかな。
いや、一応、ホラーがベースというね、あれですので。イちゃん。
そうかな。
最新。
あんまりそんな印象ないな。
ああ、まあでも、
あまあまあ、隣とかは、後ろに立つ少女は確かにホラーが強いか。
うん。うん、いや、結局その、最初の消えた後継者もそのね、田舎のね、死んだ人が蘇って、うんたらかんたらっていう話。
い
や、もちろんそんなことはねえんだけど。
うん、うん。まあ、あれは意外と普通の、まあ、探偵ものにありがちな流れかなって思ったんだけどね。うんうん、
で、まあ、最新作の、あれですか、うん、エミオってやつも、まあ、ちょっと、真相はグロいっすけどね。
うん、ああ、そうなのね。あと、まあ、探偵もので、まあ、これは僕がだいぶ、ね、前にも、こう、話したと思うんだけど、ね、僕がゲームを買うのに参考にしていたサイト、がありまして、
うん、
まあ、うんじゃめな本舗っていう同人サークルさんたちの、まあ、ゲーム砲弾っていう中で大絶賛されていたゲームがあって、まあ、雨格子の館っていう。
あ、はいはいはいはい。
ただこれね、やってみたらめっちゃ難しくて、
うん、
もうその、行ける場所が多くて、
うん、
しかも何時にそこに行ったら、うん、何かがあるとかを、まあ、これも本当周回プレイ前提だと思うんだけど。
そうよね。全部把握はもう、うん、ミッシングパーツなんですよ。
いや、ミッシングパーツは、もうちょっとこう物語の度合いが強かったと思うんだけど、雨格子は逆にね、ね、
うん、
ゲーム性の方にちょっと重きがあるって感じで、
うんそうね、
これは本当にわかんないと本当にもう何もできないまま終わるみたいな感じになってしまうんで。
何もできないまま殺されるみたいなね。
うん、なんでミッシングパーツをやってみて、いや、面白かったな。もうちょっとでも歯ごたえあるものがいいなって思った時には雨格子の方をしてみるといいかもしれないです。
クソムズですよね、
うん。で、まあ、あとはあれかな。僕が言う、その、泣きゲーとか、の方面にもし、こう、面白いって思えるって感じになるんであれば、どうかな。まあ、ちょっと今この年齢になるとやるのきついかもしれないですけど、まずはカノンとか。
はいはい。
かな？あ、いや、まあ、まあ、うん。あ、トゥーハートかな。
あ、トゥーハート。
トゥーハートはね、リメイクの 3D のトゥーハートじゃない、なくて、
うん、
プレステ1のもの。
ああ。
もし手に入るんであれば、プレステ2版。
なるほど。
プレステ2版は、トゥーハート2の初回限定版についてきた、同梱版になるので、まあ、ただ今あれか、中古屋で、まあ、中古サイトさんとかで検索かけると、単体で出てくるとは思うので。
出てくるか。まあ、うん、そんなになんかレアというわけでもないか、うん、
って感じでもないとは思う。うん、むしろね、トゥーハート1のおまけが2みたいな言われ方もしているような感じでもあったんで。
うん、まあまあ、うん。
まあ、この辺の学園恋愛アドベンチャーみたいなのが、
はいはいはいはい、
どれかやってみて面白いって思うと、アドベンチャーゲームの世界はかなり広がると思います。
うん。
いろいろ、もう、嘘を無双と、
うん、
ね、毛量ばっこじゃないけど、非常に、大量に出てますので。
はい、そうですね。うん、まあ、そういえばちょっと話は全然、というか少しずれるんですけど、
はい。
またなんか、下級生のまたリメイクが出るんですか？
あ、出ますね。
わお。
僕も最近、まあ最近っていうか、まあ、本当に数日前に発表されたと思うんだけど。
まあ、絵は違うみたいですけどね。
うん。結構ね、下級生すごい、好きっていう人多いんだけど、
はい。
個人的には、1と2ぐらい、個々のストーリーがしっかりあってほしかったなって思ったりはする。
ああ。
下級生ってなんかこう、途中から若干採用感感じちゃうんだよね。1年間っていう、
そう、長い。
期間の長さも相まってかもしんない。
そうよね。
うん。
あれだったら、同級生2とかだったら、冬休みで、ワンが夏休みやったかな、
うん、そうそうそう。1ヶ月ぐらいの話なんだよね。うん。うん、だ
から、ああ、そっか。
まあまあまあ。まあこれは本当に好みの問題ではあると思うんですが。うん、まあこれもあれだよね。ゲーム性と、シナリオ、ストーリー、どっちに重きを置いてるかみたいな、ところにはなってくるんですけど。
うん、はいはい。
うん、まあまあ、アドベンチャーって言うと、ああまあまあ、あとはあれかな、まあアドベンチャー界ではアシューみたいになっちゃうかもしれないですけど、まあビジュアルノベルというか、サウンドノベル系、まあちょっと怖いのは勘弁って話だったのであんまりおすすめしにくいですけど、まあとなると、かまいたち1なんかはすごいおすすめかもしれない。あれはね、推理もの、
うん、
怖いもの、アクション、うん、お笑い、もうバランスよく入ってるんで、うん。いいかなと。まあ、ちょっと2はおすすめできないですけど、まあ、怖いのが嫌だっていう感じであれば、2は絶対やらない方がいいっていう、
うん、
感じではあるので、
はい、
はい。まあ、参考になったらいいなっていう感じですが。うん、
ですかね。うん。
はい。
はい。
はい。ということで、ありがとうございます。
はい。そしたら、次が、またハロハロさんですかね。
はい。
今日届いたばっかり。
はい。
はい。こんにちは、最近ゲームで確実に殺しに来てるなという強い意志をビンビンに感じることがありました。それはグラディウスオリジンコレクションに収録されているグラディウス3からです。はあ、難しいとは聞いていましたが実際にプレイしてみてそれがよーくわかりました。イージーモードを搭載しどこでもセーブや巻き戻し機能まであるこのソフト、
シリーズと改めて向き合うのにうってつけなのですが、このグラディウス3だけは別格でした。これらの機能を使わずに通常モードでクリアできる人などいないだろうと思えるのですが、広いこの世界、不可能と思えることでも可能にしてしまう超人がいるのかもしれません。ミッションインポッシブルのトム・クルーズのように、クリンクさんのトム・クルーズは直立姿勢で走る話が分かりすぎてツボでした。
分かってもらいましたか。
もしお二人のシューターの血が少しでも騒ぎましたら、グラディウスオリジンコレクションでグラディウス3やっちゃってみてください。殺意の波動を感じること間違いなしです。相変わらず厳しい暑さが続いています。お体ご自愛ください。またお便りします。ではでは、追伸、映画8番出口とても面白かったです。インディーゲームからカンヌ国際映画祭ってすごいですよね。よろしければぜひどうぞということで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、8番出口は、そうか。
映画に。どんな内容になったんだろう。
本当、
うん。うん。そういった興味はありますね。
まあ、確かにね。どうやって映画にするんだろうね、っていう。
うん。グラディウス3に関してはですね。あ、でもこれコレクションって。
うん。
あ、
オリジンコレクション。
アーケード版なのかな。
ああ、そっか。ありますもんね、そういうの。
スーファミ版がね、なんか当たり判定がおかしいっていう話を聞いてて、そのグラフィックと、
うん、
その当たり判定が乖離してて、
あ、
ぶつかんないだろっていうところでぶつかる判定で死んだりとかっていうのがあるっていうのを見かけた覚えがある。
アーケードっぽいな。
うんうんうんうん。アーケードだったらそういうことはないのかな。まあ正直グラディウスシリーズ1は死ぬほど繰り返しやって、まあ、体で覚えたっていう感じがあって、あ、違うな。アーケードが、詐欺判定とか書いてるな。
詐欺
当たり判定、本作の当たり判定は普通のシューティングゲーム同様、すべて四角形、長方形での設定と、それの組み合わせで構成されているが、設定の仕方が大雑把で、見た目より当たり判定が大きくなっていたりすることが多い。アーケードでした。スーファミ版の方が良かったんだ。うん。なるほどね。ということは、アーケードであれば、そうね、もう完全に殺しにかかってきてます。うん。ってことですね。で、まあ、グラディウスは2の時点でもう僕は一周もクリアできない気がする。
うん。
うん。まあ、シューティング下手くそっていうのもあるんですけど、僕は。
まあ、自分も全然できないからね。
だから、まあ、グラディウス1とかは結構その当時としては、ビッグバイパーかっこいいとか思いながら、もう何度も何度も繰り返し遊んでたんで、慣れたりとかしたっていうのもあるんですけど、まあ2はかっこいいなって思いながらもう、まあ、無理ですって感じになっちゃったんで、まあシューティングどうですか、ヨッキー先生はシューターの血は騒ぎますか？
全然騒がない。いやーもうなんちゅうか、そ
ん、
敵撃ちながら敵の弾を避けるっていうのがちょっとできなくてね。
あ、そう。
うん。
ちゅうか、あんなの狙って撃つもんじゃないっすからね。ずっと撃ち続けて、
うん、
自分は当たらないように回避するみたいな。まあ、実際にはね、撃った先に、もう画面外から出てきた瞬間に敵やっつけた方が、
うん、
まあ、その、ピンチに陥りにくくなるので、もう、ね。まあ、先手必勝なもんだとは思うんだけど、
うん、
スターフォースかな、最初にやったりしたのは、 ああ、個人的にはもっと前か。ギャラクシアンだ。
ああ、ギャラクシアンね、ギャラクシアンだな。
PC6001 で。カセットテープから、カセットテープからのローリングで。
すごいな。まあもちろん私はファミコン移植版ですが。
うん。だからファミコン、前も話したけど、ファミコン版のギャラクシアンを見たときに、一瞬でゲーム遊べるってびっくりしたっていう。うん。もうファミコンすげーって思ったっていうね。
確かに。
うん。
もうテープからね、やってた人からすればそれはすごい。うん、
もうね、ゲーム始めるのに何分待たされるかっていう。ギャラクシアンと、ドアドアマーク2と、フラッピー。
うん。
うん。あとは、まあ、ファミコンとかには移植されなかったアドベンチャーゲームがちらほら。
ああ。
っていうのが我が家にあった6001のゲームソフト
でした。ねえ、コマンドを正確に打たないと進まないやつですね。
ああ、僕がそうなの、なんだっけな、毎回タイトル忘れるんだよな。で、後になって調べて、ああ、こういうタイトルだったんだ、みたいな感じで思うんだけど、それは、もう普通にカタカナで見る、来たとか、医療、来たとか、そういう感じで、できてたんだけど、まあ、あれだよね、ディズニーランドだっけハドソンが作ったアドベンチャー、パソコンのアドベンチャーゲームは、はい、コマンドが全部英語で入れないといけないっていう。うん。で、まあね、これは他のポッドキャストの、ファミコン名人への道とかでも語られてたんだけど、十字架をはめるっていう、はめるっていう、英語がわからなくて、クリアできなかったって人多かったみたいな話があってね。なんだっけ、アタッチだったっけな。もうそこで挫折した人が多いって話をしてましたが。
ちょっとね、ちょっと難易度高いね。
うん。ねえ。まあ、ただシューティング下手なんですけど、好き。で、だから、まあ、体で覚えて、一応クリア一周はできたっていうのは、グラディウス1とか、ツインビー、だね。ツインビーが驚かれたりするんだけど、まあ、あれも本当に慣れればっていうところ。
まあ、そうか。
まあ、クリアしましたよって言えるのはそれぐらいしかないかな。イカルガとかさ。
ああ。
レイジアントシルバーガンとかさ。すっげえ好きなんだけど、クリアまで行った覚えがないからね。
難しいよね、やら。
なんだっけ、ドドンパチのシリーズでなんか十数年クリア報告がなかったっていうのもあったはず。確か。まあまあ、僕はあの辺の弾幕系はあんまりやらないんだけど、弾幕を逆手に取ったゲームシステムで、すごい好きなのがサイバリアっていうシューティングゲームとかね。敵の弾を、この機体にかすらせることで、経験値が溜まっていって、経験値が一定以上になるとレベルが上がるっていう。で、攻撃手段とかが増えていったりとか、っていう。で、あと、レベルアップしているエフェクトの最中は無敵になるので、その間に弾の、固まってるところに突っ込んで、またさらに経験値もらえるみたいな、そういう、だからバズ、まあ、レベルアップす、んレベルアップじゃない。かすることをバズるって言うんだけど、まあ、バズりまくって、レベルを上げまくったりとかっていう、そういうゲーム性、とかね。あと、変わり種にはなるんですけど、ザンファインとか、めっちゃ好きで、 まあ、あれも1レベルクリアしたけど、全レベルはクリアしたことないな。という感じですかね。
はい。
はい。まあ、あと、トム・クルーズの話が伝わってて嬉しかったです。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。ということで、お便りは以上となって。
以上ですかね。
はい。はい。エンディングという名の告知。
告知ですね。もう9月なんですよね。
そう。毎年恒例のファミステゲーム大賞2025の、準備を皆さんに呼びかける告知でございます。
いや、もうまたやってくんのかよって感じです。
そうだね。もうこれのためだけにやってるっていう。
そうだよね。これのためだけになんかね、俺ら、やってるって感じは。
うんまあまあ、常に準備段階
。そうです。
はい。はい。ということで、まあ、まだまだ先にはなりますが、12月に入ってから、募集の、なんだ、専用投稿フォームができるようになりますので、公式ブログの方にですね。まあ、2025年の1月1日から、2026年の1月10日までに一度でも遊んだゲームソフトの中から、あなたがプレイした中で面白かったソフトベスト3を考えていただいて、投稿いただくということになります。で、1位が5ポイント、2位が3ポイント、3位が1ポイントというポイントがその挙げられたタイトルに、加算されまして、ファミステ聞いていただいている方々とファミステの、パーソナリティである僕やヨッキの票で、ファミステ関連の人たちの中で2025年中に遊んだゲームで何が一番面白かったかというのをランキング形式にまとめて紹介するというのが、ファミステゲーム大賞となっております。
はい。
はい。で、まあ、9月で、まだ12月全然先の話じゃんって思われるとは思うんですけども、まあ、9月に配信しまして、10、11、12と、まあ、3回か4回先にはもう、受付開始ってなってしまいますので、もうこのぐらいのタイミングで言わないと、むしろ遅いっていう話になってしまうので、まあ、皆さんご準備を、その振り返って、今まで何を遊んだかなとか、何が面白かったかなっていうのを思い返していただければと思っております。で、2025年中に発売されたソフトには限定していないので、
はい。
2025年に遊んだゲームソフトということになります。で、今回の、近況でお話ししたような、例えば僕がウィザードリー外伝1をやってますっていう話をしてましたが、まあ、これがね、僕の中で1位になる可能性もあります。当然これは、はるか昔に発売されたゲームソフトなので、2025年に発売されたソフトではないんですが、私クリンクが遊んでおりますので、僕にとってはこのウィザードリー外伝1も、まあ、投票できる、ゲームタイトルってことになっております。
はい、
はい、そういうことなので、はい、まあ、皆さん心構えというか準備しておいてくださいという、ファミステゲーム大賞募集の告知、募集の準備の告知ということになります。よろしくお願いいたします。
はい。
はい。まあ、毎年恒例で、まあ、ご応募いただいた方の中から いいことがあるかもねっていう感じですかね。よき先生。はい。はい。ということで、はい。告知終わりということで。
はーい。
はい。さあ、今回、どうでしたか？
どうでしたか？
うん。まあ、ちょっと最初の方に熱くなっていたところはカットされてるかなっていう感じ。
ちょっとね、あそこら辺はなんか、うーんっていう。まあ、いいです、はい。とりあえずは。
語りたくなるんですよ。はい。何のことなのやらっていう形かもしれませんが、カットされてたら今の会話もよくわかんない話になりますけど。はい。まあ、皆様からのお便りでこの番組に成り立っております。はい、毎度のことですけども、まあ、ゲームのことであったり、まあ、ハドワダさんのように映画の話していただいたりとか、牧原さんみたいに、甲子園見てたら、ね、こんなことあったよ、みたいな、そういう日常のお話でも全然何でも構いませんので、お便りいただければ、ほぼほぼ全て読みます
。はい。
まあ、ちょっとこれ読むと重大なネタバレになっちゃうかなとか、そういうものがあったらカットしたりする可能性もありますけども。
はい。
まあ、何でも構いませんので、お便りいただければと思います。
はい。
で、まあ、応募に関しては、公式ファミリーステーション、ポッドキャストファミリーステーションの公式ブログの中にあります、お便り投稿専用フォームというのがありますので、そこからお便り送っていただければと思います。
はい。
はい。ということで、夜も更けましたね。
うん。更けました。もう日付変わっております。日
変わっちゃいましたね。
はい。
よき先生はこの後、寝る前に冷凍にちょっと。
まあ、ちょっと
だけ。今もやって、今ももしかしてやってますかね。
ちょびっとだけ。
ちょびっとやってます。僕は参加権がないという。はい。という感じですけども。はい。
はい、
では、どうでしょうね。次回は、収録は9月中にもう一回やりますか。
なんか、はい、そうですね。
まあ、タイミング合えば。まあ、多分収録したら、配信は10月になるとは思いますけど。はい。
はい。
まあ、今回も9月の何日に配信になるかはよくわかんないですけど
。
はい。まあ、皆さん、次にまたお便りいただけましたら、確実に読むことになると思いますので、ぜひご応募ください。
はい。
はい。ということで、まあ、その次回がいつになるかわかんないですけども、次回まで。
はい、次回まで。
はい。さよなら。
さよなら。